グレートサイズのウェリントンツアーにようこそ。この循環コースではどの停車場所でも乗り降り自由です。時刻表をご覧になり、再び乗車される時には運転手にバスをお見せください。バスはウェリントン動物園に向かいます。それまでの間、ウェリントンのヨーロッパ人開拓者の歴史をご紹介しましょう。1825年、ロンドンに本拠を置くニュージーランド会社が設立され、イギリスからの移民を増やすことになりました。同社はジェームス・ハード大尉率いるハンセン・ロザンナ号と小型艦ラムトン号を派遣し、開拓の拠点に適した土地を探させることにしました。南島を調査した後、ハード大尉は1826年5月ウェリントン港に入りました。彼らはそこで先住民マオリがほとんど住んでいないことを発見しました。ここに住んでいたマオリの多くは、この探検隊が来る6年前に北に住む部族に攻められ逃げ出していたのです。40人の開拓民を乗せ、開拓事業が始まりました。乗船者の一人は、港の周辺の土地は開拓に最適だと記しています。しかしマオリがどう反応するかわからなかったため、2隻の船は開拓民を乗せたままオーストラリアのシドニーに向かいました。しかし出港する前に、湾の内側はニュージーランド会社の支援者の名前を取ってラムトン港と名付けられました。1839年初めまでにイギリスはニュージーランドを併合するかに見えました。イギリス政府や王室だけがマオリの土地を買い取ろうとしていたということです。計画中の植民地の利益を損なうと考えたニュージーランド会社は、先遣隊をトリー号に乗せて現地に送り、王室が開拓者への土地売却を禁止する前にできるだけ多くの土地を買収することにしました。この年の8月、トリー号はポートニコルソンに到着しました。船には先遣隊の隊長ウィリアム・ウェイクフィールド大佐と通訳のディッキー・バレットが乗っていました。彼らは地元の族長テプニとファレポウリから港周辺の広大な土地を安い価格で買い取りました。これに対しカピティ諸島の族長デ・ラウパ・ラハは、土地が彼らのものではなく開拓者に売却できないと抗議しました。ウェイクフィールド大佐はこの抗議を無視し、移民を買収した土地に向かわせ、さらに土地を買い増すことにしました。丘と海に囲まれたウェリントンの市街地は成長の余地がありませんでした。1857年、政府は海を三角形に埋め立てました。新設されたニュージーランド銀行はその埋め立て地の頂点の一つにあたる一角を買い、ウェリントン支店を設けました。海側の端には現在のクイーンズウォーフとなる深い海の岸壁が作られ、郵便局と保税倉庫が建てられました。これがウェリントンの金融街の始まりでした。他の商業都市と同様に、金融街は主要な港のそばで発展し、金融と貿易が密接につながっていました。しかしこの町は貿易だけで生きてきたわけではありません。1865年に首都がオークランドからウェリントンに移されたことで、この町の確かな将来が約束されました。この町は19世紀後半に急成長し、1867年までに人口は7460人に増えました。1890年代までに植民地時代初期の木造住宅はレンガやモルタル造りのビルに変わり、火災にも強くなりました。町を望む丘には商人や政治家の大きな家がリッチな雰囲気を作り出していました。19世紀末にはウェリントンの人口は 48,344 人になりました。私たちはもうすぐ小さいながらも世界で一番素晴らしい動物園、ウェリントン動物園に到着します。この動物園は1906年に開園当時、ライオン、ラマ、エミュー、カンガルーを公開していました。現在では絶滅危惧種を含む約100種、500頭の動物がいます。動物園ではクロスエンカウンターのコーナーやデイリートークで動物と間近に触れ合うことができます。動物園ではザ・ネストに行くことをおすすめします。これはウェリントン動物園独特の施設で、ニュージーランド固有種センターと最新式の動物病院からなっています。動物病院外科室はギャラリーとなっていて、毎日午前10時から午後4時まで動物の外科手術や健康診断の様子を見ることができます。また1日に2回11チームの医療処置と丁寧な説明があります。